バリューオブライフチャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティの人材開発コンサルタント須谷英子です。
機能改善コンサルタント上原秀幸です。バリューオブライフチャンネルは個の輝き、企業の成長、選ばれる品質をテーマにリスナーの皆様のお声を反映して毎回皆様に楽しみにしていただける内容、役立つ内容をお届けいたします。第6回目の今日はコーナー1、人材開発のヒントで目標とゴールをテーマに、コーナー2、心と体のケアサポートではストレスの予防をテーマにお届けいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
軽いですね
そうですか。
ポップだ
から怒ってますか。
まあまあいいんじゃないですか。でもどうでしょう。
じゃオンモードでいきましょう。
オンモードいきますか
私オンオフの落差が激しいんですよね。実は
そうですか
先生。なんかずっとニュートラルっぽいイメージですよね。
そうですかね。もう基本うるさいというかもうキャッキャッキャッキャしてますよ
本当に。まあ前回もお伝えしたように、
はい、
オフモード相当ぼーっとしてるんですけど、
まあ、
分かる
分かる、
分かる
一緒にいてキャキャすることもいっぱいあります
オンモードに入ると、はい、結構厳しいらしくてですね。
本当ですか。
以前一緒にお仕事させていただいた方にルンバって言われたことがあるんですよ。
ルンバ踊りの
違う
サンバかサンバだサンバすいませんすいません、
はい、葬式のルンバです。
一家に一台いてほしいルンバ。
あそうそうそうそう、ほんほん。なんかね、お水も飲まず休憩もせず、はい、仕事をし続けるみたいなイメージだそうですよ、家に帰るとルンバチャージャーに座るみたいな絶対そんなことないんですけど。
人じゃないし
もうすごく真面目におっしゃられたので結構衝撃だったんですよ。そんなイメージか私みたいな。
なるほど。まあバリバリのキャリアウーマン感は僕個人的には持ってますね。
持ってます
持ってます。
いいイメージですかそれ。
いいイメージ。
あいいイメージ、うん、そうかな
オンはねオンはね
まあオンは、
はい、
オフモード、まあ、相当いけてないのでもう失敗談数知れずみたいな、まあ、なんなら、ね、ゴリラとルンバみたいなそんな感じ。
僕はゴリラ決定方向なのかなな
んか番組の趣旨と大きくずれた感じですから、また別のところでそのコンビ名でいきますかね。
いかんいかん間違えた間違えたやばい。ついついもうゴリラ化が進んでるみたいですよ本当にもうフリートークのちょっとふざけ具合が増してますね。
あかんあかん。
本当にもう趣旨どころかね、何話すのやら。そのうちどうしますか皆さん。ウィーンって機械音とひたすらもうほほいうみたいな誰も得しない番組になります
何の番組か分かんない。分
かんない。もう本当にあんまりほっとふざけるともう次の以降のコーナーでですねインパクトというかもう皆さんもそれが薄れちゃうからもうここら辺はね今日は止めましょうここで。はいはい、じゃあちょっと僕もオンモードに入れますのでね、
はい
はい、でさてちょっと気を取り直して本日のテーマですが、冒頭でもお伝えしましたようにコーナー1人材開発のヒントでは目標とゴール、コーナー2心と体のケアサポートではストレスの予防についてそれぞれお話をしていきますので皆様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
人材開発のヒント、このコーナーは人をテーマに毎回思考を変えてその人らしさを引き出すことや企業のマネジメントに役立つ内容をお届けしてまいります。株式会社バリューオブライフは人の輝きと企業の成長、選ばれる品質を目指すところとしていますので、その中心となる人を様々な側面から考えていくコーナーです。前回課題は問題とは違い、自らの成長のために自ら設定をするものといったお話をしました。今日は目標とゴールをテーマに考えてみたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、前回ちょっと課題という話をしたんですけれども、はい、課題の解決をするときには、まあ、通常目標とかゴールを設定しますよね。
はい、
はい、まあ、先生は今何か目指すゴールがありますか？
ゴール、そうですね、まあ、国内初の、まあ、作業療法士と、まあ、コンサルタントの、 この二刀流、すごい最近流行ってますね、二刀流って言葉なんですけど、
はい、
まあ、この二刀流、両方をしっかり極めていきたいなとは思ってます。
おお、かっこよき。
ありがとうございます。はい、
まあ、では、まあ、少しちょっとさかのぼってもいいです。
はい、
その何か設定したゴールが達成できたっていうような記憶ってありますか？
まあ、大小ちょっといろいろあるんですけど、本当キンキンですと、
はい、
まあ、ちょっと目標としてた、まあ、資格試験に、
はい、
まあ、合格したこととかでもいいですか？
うん、あ、それはそれはおめでとうございます。
ありがとうございます。
その時に、
はい、
どんな感じでしたか？
ま
あ、ゴールが達成できたっていうことなんだと思うんですけど、
はい、
目標達成できたっていうことなんですけど、どんな感じがしましたか？
どんな感じ、
はい、
まあ、もちろん嬉しいっていう感情と、
うんうん、
まあ、安堵感、あ、よかったって、まあ、そのまあ、そうですね、勉強の期間もそんなにちょっと長くなかったし、はい、まあ、初めて受ける、まあ、もちろん皆さんも多分試験とかも受けられる方そうだと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱり安堵感、ほっとしたっていうのがまあ一番でしたかね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、
その後ですね、
はい、
その、嬉しいとか安堵したっていう、うん、その後はどんなご自身のこう感情とかどんな感じ方でしたか？
まあ、合格っていうのが、うん、まあ、ゴールってわけでもないですし、
はいはい、
実際そのまあ資格を取得したから、
はい、
それで終わりっていうよりか、むしろちょっともうそれがスタートかなっていう感じだったので、
はい、
まあ、その資格があるからっていうよりかは、まあ、その次の目標ですね、うん、
はい、
まあ、のステップアップに向けて進めていこうかなっていうモチベーションにはなりましたね。
あ、
はい、
素晴らしいですね。
結構なんか資格取って終わっちゃう方とか、それがゴールってなることもあると思うんですけど、
うんうん、そうなんですよね、はい、
まあ、なんかそうです、あんまり僕個人はその資格が欲しいっていうよりかは、うん、まあ、勉強して一つの結果でまあ試験を受けるっていう形にしてるので、
うん、
まあ、あくまでもその実際その身につけた資格っていうよりかはその知識とか、
うん、
その勉強の方法とか、まあ、そういうのが後々自分に生きてくるのかなと思いながら、まあ、受けるようにはしてますので、
はい、
まあ、今後とも多分まあ控えてる試験とかもありますけど、
はい、
まあ、そういう風なスタンスでやっていけたらなとは思ってます。
あ、
はい、
すごい素敵。
ありがとうございます。
そうですね、今お話しいただいたことが、
はい、
すごく大きなヒントになるんですけども、人材育成を考えるときにですね、
うんうん、
とっても大きなヒントになると思います。どちらかというとですね、今回答、先生に回答していただいたように、
はい、
か切り替えられる方の方が少なくてですね、まあ、ゴールの目標としていたものが達成できると、あ、やったって思うのと同時に、
はい、
まあ、ちょっと頑張ってきたものの喪失感っていうんでしょうか、達成ができたのでどうしよう次って
なるほどなるほど
なっちゃうっていう風になる方の方が割と多いって思います。ご質問させていただいた時にですね、はい、で、まあ、このゴールをクリアした時が実は、まあ、継続的に成長できるかどうかのそのタイミングがですね、
うん、
クリアした時のタイミングっていうのが継続的に成長できるかどうかの鍵を握ってるって言われています。
そうなんですね。
そうなんですよ。やっぱり先生はうまく次を、
はいはい、
まあ、次の目標っていうのが割と壮大なその目標感というかゴール感があるので、
はいはい、
まあ、次にすぐ切り替えられたっていうことだと思うんですけども、
はい、
うまく設定できないっていう場合も多くって、一旦そこでストップしてしまってちょっと迷子になっちゃうっていうようなこともあります。なので、まあ、どうすればいいでしょうっていうのが、まあ、人材育成、人材開発のヒントということになるんですね。 まず一つ目はやっぱりゴールを設定するとき、まあ、先ほど先生にあの答えいただいたように、はい、あのそのゴールっていうのはさらなる次のステージの通過点だって、
うんうん、
まあ、自分自身でゴール設定するときにすでにそう思っておくと、あの一個の通過点としてのゴールを自分は設定をしているっていうふうに意識をする。それから、まあ、もしこれ聞いていただいている方があの上司の方で部下をたくさん持っていらっしゃるという方であれば、あの通過点であるということを意識させるような、まあ、そういう導き方をしていただけるとよくて、まあ、その最終最後どういうふうになっていくっていうイメージのために今のゴールがあるのかっていうことをよく考えて、あの考えてもらうというか、こう引き出して合意をして進めていくっていうことが大切かなというふうに思います。で、2つ目は、まあ、今先ほど先生はあの、まあ、二刀流を極めたいっていう、
はい
はい、この具体的に試験に受かるとかっていうことではなくて、
はい、
まあ、その関わり方とか他者とか社会との関わり方みたいなことの理想をおっしゃっていただいたんですけど、はい、まさにまあそういうことで、具体的にできることのゴールだけではなくて、まあ、他の人他者とか社会との関わり方の理想っていったものを目標感として思い描いておくと、あのゴールを達成した時にそこで一回喪失してしまうっていうようなことはなく、まあ、ここから他者や社会にもっとより理想的に関わるためにどう次のゴールを設定したらいいかなっていうふうに割と切り替えやすいので、
そうですね、はい、はい、確かに言われてみると
すごくあのいい例として今日は回答いただけたんじゃないかなというふうに、
別にこれ台本あるわけじゃないので本当にあの僕の夢というか人生かけた目標なので、
はい、はい、あの素晴らしいと思います。
なのでありがとうございます。
まあ、ゴール設定をするときにあの次のステージの通過点であることを意識してもらうことと、具体的にできるゴールだけではなくて、まあ、他者とか社会との関わり方の理想みたいな目標感っていうのを一緒に思い描いておくっていうようなこと、この2つがあのポイントかなというふうに思います。ぜひあのリスナーの皆さんもこの後今思い描いていらっしゃるご自身のゴールと、まあ、同時に他、まあ、他者とか社会との関わり方がどうあるのが理想かなというようなことの目標も思い描いていただいて、次の今思い描いているゴールが達成した時に次のステージをすぐに思い描いていただけるように進めていただけるといいなと思います。
ありがとうございます、
はい、今日は以上です。また次回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。心と体のケアサポート。このコーナーでは皆様と一緒に心と体の健康バランスやメンタルヘルスマネジメントなどに関する情報発信を行いながら、心と体のケアサポートに関して考える機会にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の内容なんですが、ストレスの予防をテーマにお話をしていきたいと思ってます。
はい、
はい、第3回から、まあ、今回までですね、はい、そのストレスに対するセルフマネジメントっていうのを中心にちょっとあのお送りしてきたんですけど、
はい、
まあ、このテーマをもちまして、まあ、セルフマネジメントに関する内容は一旦結びになるかなとは考えてます。
ああ、そうなんですね。
はい、で、まあ、さまざまなストレス予防を知る上でですね、まあ、ちょっと基本をまず押さえる必要があるんですけど、うん、まあ、大きく大事だよって言われてるのが4つあります。
はい、
1つ目が休養、
はい、
2つ目が睡眠、3つ目が運動、
はい、
4つ目が、食事になります。はい、結構まあ聞くとですね、そんなに難しいというよりかは本当に人が生きていく上で大切なことが、まあ、あの多く基本として挙げられてるんですけど、
はい、
まあ、あのじゃあ1つ目ちょっとまあ休養に関することなんですけど、まあ、休養って、まあ、心身の疲れとかを取り除いて気力とか知力を回復させつつですね、
はい、
まあ、趣味とか娯楽に当てて心持ちを豊かで 余裕がある状態にすることです。どうだろう、英子さんやリスナーの皆さんってどうですか、休養できてます？
私夢中になると結構休養を取らず走り続けるみたいな、はい、だからルンバとか言われちゃうんですよね。
そうですね、
こうっていう癖はあるかなってちょっと今お聞きしていて思いました。
なるほどです、まあ、もう本当リスナーの皆様の中には、あの監督する立場の方もたくさんいらっしゃると思います。上司の方とかですね。
そうですよね、
はい、もうこの休養十分じゃないとですね、はい、本当に仕事の質とか生産性の低下につながりますので、まあ、やっぱりあの部下の方がですね十分休養できているようのかできているのか把握することとか、うん、まあ、ちょっとそれが難しいようでは、あの十分休養できるように管理をしてあげることも、まあ、必要かなと思います。はい、で2つ目ですね、睡眠、
はい、
あの本当睡眠はですねもうすごく大事、疲労とかストレスの軽減とかですね、あの蓄積の予防にもとてもあの重要と言われてまして、
はい、
まあ、統計によるんですけど日本だと5人に1人がですね、
はい、
もう不眠とか睡眠トラブル抱えてるって言われてるんですよ、
はい
はい、まあ、正直僕ですね、あのドラえもんののび太くんと、はい、負けず劣らずの
例えが
いや本当にあの皆さん見たことあります、のび太くん枕持ってちょっとピョンってジャンプして着地するとき
に寝
て
る、知らない
すいません、まあ、それぐらいですね、もう布団に入って気づくと朝を迎えてます僕えこさんどうですか、
ん
睡眠
睡眠、
うん、
睡眠はですね、昔は私あの3日徹夜ぐらいできたんですけど昔、
はい、
まあ、年のせいですね、最近それできなくなりまして、
はい、
あのなんかもうウルトラマン状態ですね、なんかピコンピコンってなると、
はい、
まあ、3分後には寝てるみたいな、
でもまあいいことですよ寝た方がいい、
寝ます。
そうなんですね、まあ、睡眠に問題生じるとですね、もちろんほら日中眠くなったりとか、
はい、
作業の効率が落ちたりとか、
う
ん、はい、本当情緒不安定とかですね、
はい、
簡単なミスを起こしたりするので、うん、企業の皆さんもですね、僕も働いてますし、まゆこさんもリスナーの皆さんみんな働いてると思うんですけど、本当に労災とかの事故につながったりとかですね、
うん、
うつ病とか本当にメンタルヘルス疾患だけじゃなくて、
うん、
高血圧とか糖尿病とかもう生活習慣病とかですね、いろんなの本当に引き起こしちゃうので、本当にあの睡眠大事、何がおかしいですか
いやいや、よくわかります、
本当みんな寝てくださいあのしっかり、あの本当に厚生労働省が健康づくりのための睡眠指針っていうのを出してるぐらいなんですよ、はい、まあ、この睡眠に関してはかなりちょっとあのいろんなこう睡眠のいい睡眠の取り方とかっていうのもあるので、
はい、
どっか別の機会でちゃんとこれもあのちょっとフォーカス当ててお話できたらなと思いますので、
はい
はい、まあ、今回ちょっとこれぐらいで止めて次の3番目の運動に移っていきたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい、運動とかですねストレッチってこれもですねストレスの解消とか、
はい、
気分の改善に役立つと言われておりまして、
はい、
あのうつ病の症状改善に効果があるって言われている脳内物質エンドルフィンっていうものがですね、まあ、あの増やしてあげたりとか、逆にその運動習慣が先ほどお話した睡眠の質を高めてくれたり、あのします。えこさんあの趣味の中に散歩とか、
あ、
はい、
そうなんです、
ね、あの言われてましたけど、それ以外でなんかこう体を動かしたりされます？
散歩以外？
散歩以外あまり
オンリー散歩って感じですね。
なるほどなるほど。
なんだろう、だあいや特に何もしないです。あの、うん、ボールに私あのトラウマがありまして、球技とかが全然できないのでなのでなんもそうですね。本当に運動の楽しみみたいなのを知らない。
なるほど。
かな。
そっかそっか。
はい、
まあそうですね。あのお仕事の内容によってはすごく体を動かされる方もいらっしゃれば、
はい、
どうしてもそのデスクワークが中心とか、まあ、ここ最近すごいそのリモートワークとかも言われてて、
はい、
あの体を動かす機会って皆さん減りがちなんですよね。
そうですよね。
なんでまあちょっとあの少し外に出るとか、
うん、
あの日を浴びるとかですね、
はい、
ちょっと体を動かしてあげるのも、
はい、
あのいい睡眠にもあの寄与してくれるし、
はい、
ストレスの予防にもなると思いますので、
はい、
もう今日から、
はい
はい、あのちょっとでも体を動かす習慣を皆さんと一緒に作れたらなと思いますので、うん、僕も一緒に頑張りますので、
はい
はい
はい、
ぜひとも、はい、頑張っていきましょうと、
はい、
いうことで、 で次最後ですね、4番目の食事、
はい、
はい、僕はこれちょっとあんまり本当偉そうなこと言えない、すごい偏食で、
はい、ダメですね、
ダメなんですよ、もうマヨネーズとかがすごい好きで、はい、ウィダーインゼリーって皆さん分かりますかね、あのゼリータイプの、
あ、分かります、
はい、あの海苔でマヨネーズ
を好きなんです
気持ち悪いと思ってる方もいるかもしれないですけど、あのラジオの向こう側で、はい、まあでもですね、あのただ今回ちょっとですね、あのこのテーマでお話をしないといけないので、
はい、
まあ、規則正しく栄養バランスを取れた食事、はい、これ本当に大事です、
うんうん、
本当に抑うつとかって言われる予防にはですね、はい、本当1日3回やっぱ朝昼晩ですね、
はい、
でやっぱストレス耐性を高めるため の, あの栄養素も実はこれ言われてまして、ビタミン B、C、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、はい、ここら辺がですね、なるべく積極的にちょっと取るようにしましょうと言われてるので、まあほら、皆さんともどうでしょう、あのカルシウムないとカリカリしてちょっとイライラしやすくなるとか言われない
え、まあ、え、うん、そうですか、
え、皆さん聞かないですかね、
あ、そのことそのものを聞くかっていうことですか、
そう
あ、そうなんだ、すいません、私無知で全然わからないけど
すごい、確かにって今すごい期待してたんですけどまあ、きっとリスナーの皆さん、うんうん聞いたことあるあるっていうのを僕期待しておきますので、はい、
すいません、そもそも何がカルシウムかなって今私は考えてた感じですすいません、
大丈夫です。なんでまあちょっとこのビタミン B、C、タンパク質、カルシウム、マグネシウムをちょっと積極的に、あのこう今日話した内容って実はすごく専門的というよりかは本当に今日から心持ち一つで変えられることっていっぱいあると思うんです、
うん、
休養もそうだし睡眠とか、うん、運動もちょっと体を動かす、ご飯もちょっと気に使うとか、
はい、
あのこれだけで少しずつですね、あの今抱えてるストレスがちょっとでも軽くなることにお手伝いできればなと思って本日はちょっとご紹介させていただきました。
はい、
でまああとこれからですね、まあ、リラクセーションとかあのリラックスした状態を作るためのですねいろんな方法があるんですけど、
はい、
まあ、そういう実践の方法とかご紹介もですね、
はい、
あの進めていきたいと思います。
あ、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、で次回以降はですね、上司の方や管理者の方々もですね、あのこのラジオたくさんあの聞いていただいていると思ってますので、そこにちょっとフォーカスを当てたメンタルヘルスマネジメントもお話ししていきたいと思っていますので、
はい、
ぜひぜひお楽しみにしてください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バリューオブライフチャンネル、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは皆様のお声を反映しながら楽しみにしていただける番組にしていきたいと思っています。
株式会社バリューオブライフは一人一人の個に着目をしてコミュニケーション力を高める方法論やその人らしい働き方への変革を導く方法論を個人・組織に提供しています。ご自身、自組織を客観的に知ることから始めてみませんか。
バリューオブライフのホームページ、LINE の公式アカウントや Facebook、Instagram、Twitter など様々な情報をアップしていきます。ホームページアドレスは www.valueoflife.net です。では皆様、また次回お楽しみに。お相手は、
スーヤエイコと、
上原秀幸でした。